藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館の細井さんにお話を伺っています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今月は小栗判官伝説についてお話を伺っています。そして藤沢に本当にゆかりがある伝説ということで、はい、まあ、先週はもう全国にも広がってますよといったところだったんですけれども、はい、でもやっぱりこの藤沢でしょうといったところで、遊行寺、はい、やっぱこの小栗判官伝説には欠かせない場所になっておりますけれども、はい、その関係について今日はご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。遊行寺との関連っていうのは前にもちょっと話したかと思うんですけども、話の中に藤沢の商人が出てくるっていうのが一つあるんですけども、もう一つは実は今も行事の中に長所院っていうお寺があるんですけども、そこにですね、小栗堂というお堂があって、そこに小栗判官が祀られてるんですけども、それもいわゆるゆかりの一つになってるんですね。で、どういうことかというとですね、江戸時代江戸からこう歩いて観光してきた時に、ちょうど遊行寺って旧の東海道沿いなんですね。向かいに諏訪神社さんがある、あの道が旧の東海道ですので、遊行寺坂って言って箱根駅伝なんかで有名ですけども、あそこをみんな旅人来たんですね。で、そうすると京都に向かって右側の遊行寺のところにですね、おそらく昔も小栗判官こっちとか書いてあったと思うんですけども、観光名所として有名になってましたので、その辺のところが小栗判官の足が藤沢イコールになってきた一つになるんですね。で、なんでそこに小栗判官こちらってなったかというと、テルテ姫がですね、テルテ姫というのは小栗判官の話の時に小栗判官の相方の人になるんですけど、まあ奥さんって言っていいと思うんですけども、その人が小栗判官が亡くなった後に遊行寺に庵を結んで、そこで小栗判官とそれから一緒に小栗判官が茨城から相模に来た時に連れてきた10人の家来ですね、その10人の家来というのは実はテルテ姫のお父さんの横山が毒殺しちゃった人たちなんです。その菩提とそれから鬼影っていうのが出てきますけども、鬼影の菩提を祀るためにですね、小栗堂を建てたと言われてるんです。で、これはどこまで史実かっていうなかなか難しいところあるんですけれども、お寺に伝わってる話ですと、そのちょうど小栗判官を助けたお商人っていうのが第14代太空商人っていうお商人さんがいらっしゃるんです。この方はもう本当にマルチというかいろんなことをやってる方なんですけれども、この人の時にですから、この人は閻魔様と通じてたすごい人なんですけども、小栗を助けたんですけども、そのことを後の江戸時代になってからの孫仁上人という方の夢枕に小栗判官が現れて、実は太空上人に助けられたんですよという話をしたんですね。で、いろいろ話を聞いて、じゃあ小栗堂を作りましょうかっていう話が遊行寺には伝わってます。それでできたってことなんですね。実は太空上人というのは歴史の史実の方としてあるのは、ちょうどですね、上杉禅宗の乱っていうのが京都の方では応仁の乱っていうのが応仁にあるんですけど、それが終わった後ぐらい、応永23年ぐらいなんですけども、乱が起こって遊行寺のあたりも戦乱の地になるんですね。で、その時に自主っていうのはもともと思想として敵も味方もない、もう全ての人は南無阿弥陀仏を唱えれば平等に極楽に行けるんだっていう宗教なんで、敵も味方も両方とも供養したっていうことがあるんです。それが太空上人なんですけども、でその時の記念の石碑が今も残ってまして、これは国の史跡になってるんですけども、行事にありますけども、それと同じ人なんです。ですから必ずしも小栗のドラマの中でですね、完全に架空という話じゃなくてですね、なんか引っかかってるんですね。で、さらにですね、今行事の中に新田光純の日というのがあるんですけども、この人はどういう人かというと、やはり上杉禅宗の乱の時に禅宗側ですね、ですから室町幕府に対抗する側の人だったんですけども、その人のお墓もちゃんと当時としては反乱軍の人だったんですけども、遊行寺に葬ってますよっていう日があって、でそれもまさに太空上人がやってることなんですね。まあ、そんなこともあってかなり関係が深いところになります。で、ちょっと余計な話になりますけども、新田光純っていうのはですね、小栗判官は光吉なんですね。ですからなんとなくこう雰囲気に似ててですね、新田っていうのもこれは群馬県の方ですけれども、今の太田市のあたりに領地を持ってた人で、小栗っていうのも茨城ですけども、ちょうど北関東のあのあたりの人たちが鎌倉の戦いみたいな感じでやってきたっていう中での話で、なんとなくこう小栗伝説と関連が出てるのかなというような感じはします。
強いなんか結びつきが、
そうですね、
感じられますね。
この辺あの歴史的に紐を解いていくとどんどん小栗藩が実在の人物になっちゃうんでまあでも、別に実在でも構わないんですけども、そういうつながりのある人です。でその人の話をもとにして尊仁上人の頃に照姫の話っていうのが、もう照姫この当然亡くなってますけれども、話として流布して、でちょうどその時期っていうのが漢文頃ですので元禄のちょっと前ぐらいなんですね。いろんな文化、例えば浮世絵がそろそろできてくる頃とか、歌舞伎が始まる頃とかっていうふうな時代と合ってくるんで、社会的な語り物とか演劇とかっていうのにその話が取り入れやすい時代だったのかなっていうような感じがします。もう一つですね、小栗伝説の関係でいうと、この間筑西町の話をしましたけども、あちらの方に根強く小栗の話があるっていうのはちょっとうなずけるところがあってですね、実は遊行寺というのはずっとあそこにあったかのように見えるんですけども、四世の鈍海上人が遊行寺を開いた後、戦乱の時代に入ってきまして、ちょうど北条早雲とかが出てきて、この辺も戦だらけの時代になるんですね。でその頃に実は遊行寺1513年に全焼してるんです。全部焼けてしまって、でもう本堂もなくなってしまったので、ご本尊を持ってお商人はいろんなところに行かざるを得ない時代になってしまいます。で駿河ですか、静岡の方に行ったりとか、甲府の一連寺甲府に行ったりとかですね、敦賀福井県ですねの方に行ったりとか、いろいろして、一時期ですね茨城の水戸に落ち着くんです。で水戸に藤沢道場っていうのを開くんですけど、今も新王寺っていうお寺で、こちら行くと藤沢の異業寺と同じようにですね、東卓山っていう山号がついてるんで、行くとあれと思う感じなんですけど、異業寺と同じような門があって、本当にこう神話性の高いお寺なんですけども、そちらにお商人がおられて、そこから藤沢の正常高地異業寺の再興を図るっていうことになってます。ですからある時期ですね、藤沢の商人は水戸の人だったんです。ですからね、そういう話を考えると、北関東の方筑西市とかあちらの方で小栗伝説があるというのは決して不思議な話ではないんですね。もしかしたらって感じもしないではないんですけども、江戸になってからのストーリーとはちょっと別の話ですけれども、そういうふうな場所になります。
なんかこう話を聞いてると、はい、ますます小栗藩がんっていたのかなみたいな気持ちにやっぱなっちゃいますね。
そうでしょう。それがね、喋っててもねちょっと怖いところでね、実はいたんですとか言いそうになっちゃうんですけど、まあでもお話って大体そうなんですよね。なんとなくいそうな線でやるから親しまれる話になるんで、その辺のところはまあ信じちゃうのも一つの方法かなと思ったりしますけども、異業寺に伝わっている小栗伝説というのは、まあ、伝説というかですね、お寺異業寺と非常に結びついてできているんですけども、まあ、当時のにぎわいを示すものとしては、今でもその小栗堂というのはありますけれども、東海道に降りていく小さい道出口があるんですけど、そこのあたりに小栗堂って書いてあった立派な石碑が立っているんです。でこれはあの江戸の商人が建てたって書いてある文章からわかるんですけども、どうもねその人は出版関係の人らしくて、多分ですけれども売り物でですね、いろいろこう浮世絵は売れるわ、草草子は売れるわっていうので、それもあってです、昔こう石を置くっていうのはかなりお金かかることなんで、なかなかそこらの人ができることじゃないんですけども、まあそれをボンと標柱を置いてしまうぐらい、まあ送りのおかげで潤った人たちもいるのかなっていうのがあります。で逆に言うと旅人たちがそれだけそこに来てたっていうことかなというふうに思います。
ってことはやっぱり小栗藩願のファンの方たちは昔から遊行寺に来てたってことで、
そうですね、
またそれもちょっと不思議な話ではありますよ ね、 すね、
あの旅日記なんか見ますと必ず言ってますね、はい、それから昔の旅行案内なんか見てもわざわざ小栗墓って書いてあってですね、今で言うと古い話ですけど、ヨン様が流行った時にですね、ヨン様の行った先々がみんな観光地になって、僕の友達もツアーに行きましたけど、お話なんだけどツアーコースができちゃう、そんと同じような感じで、小栗藩願のお墓があるんだって、照手姫もいるんだってなんていう感じで、みんなお参りに行くんだか見に行くんだか分かんないですけど、で今でもですね、歌舞伎で小栗藩願やるときは歌舞伎役者さんお参りに行きます。ちゃんと手合わせて無事に公演できますようにってやってありますけども、
本当なんか不思議な存在ですね。
そうですね。
あでもそのね、藤沢ゆかりといってこう、ね、ご紹介ができるというのがやっぱりこの嬉しいなって思うところと、はいねはい、実際に遊行寺に行くとそれが感じられて見ることができるっていうのが
そうですね、はい、ですね、長所院さんちょっと奥まってるんですけども、はい、遊行寺正面から入っていくと広い境内の中に小栗堂入り口っていう碑がありますので、そこの参道をもう昔のままの参道ですので、うん、昔の人になったつもりで少し坂になってますね、登ってっていただいて、で行くとお堂があって、でお堂の中、これあのお声かけないと開けてもらえませんけども、中に小栗の若い時の像っていうのがあるんですね。なんで若い時の像か分かんないんですけどねっていうのがあって、それから昔使ってたと言われている靴はがですね、寺から発掘されたっていうのがあって、それがあったりとかですね、それから裏に回ると、で裏もちょっとこれお声かけていただくと入り口を教えていただきますので、裏に回ると小栗、重雄師、テルテ、鬼影って4点セットの石碑がずらっと並んでまして、お参りできますので、ぜひおいでいただければと思います。
この行事にもそういってこう日があったりとか、ね、はい、お墓を見に行って、はい、まあ、お参りっていうんですかね、はい、しにっていう人たちがやっぱ訪れる中で、はい、やっぱその歌舞伎関係の人たちもこう行事に来たりとかも、
そうですね、歌舞伎の演目になった時には大概来てるようですね、うん、僕ちょうどね、偶然じゃないな、ちょっと情報を得て、今の猿之助さんがですね、はい、まだ亀次郎さんと猿之助さん名乗る前なんですけども、はい、その時の公演の前に来られた時はあちらでお会いしてます。
へ、
ちょっとミーハイみたいにこう待ち受けてたんです
十分ミーハーですよ、細井さん
ですね、はい、
でもそうやってそのぐらい来るってやっぱりこの小栗半岩寺からってすごいですね。
多分そうでしょうね、やっぱりあの、うん、特に、まあ、役者さんたち縁起とかくつきますのでね、うん、そういうのもあると思うんですけども、
なんか知れば知るほど不思議なことがいっぱいで、知れば知るほどいろんなところがつながっていくという、
そうですね、
不思議な伝説だなと改めて、ね、はい、思っているところなんですけれども、さあ今月はですね、5週あるということで5回お届けしていただける今月になったんですけれども、はいはい、なんと来週が最終回ということで、はい、もうあっという間に5週来てしまいましたけれども、ぜひですね、来週も皆さんこの時間お聞きいただきたいと思います。さあ今月はですね、藤沢と小栗半岩伝説をテーマに、藤沢浮世絵館の細井さんにお話を伺っています。最終回の来週も、ね、楽しみにしていますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。